次々と新しいプロジェクトが生まれ、再開発が進む町浜松町。賑やかな雑踏を抜けると、そこには路地裏にひっそりと佇む一軒のカフェがあった。そこは元経営学者のマスターのもとに、ビジネス界のトップランナーから異端児まで集う風変わりなカフェだった。新年に入って、この浜松町も徐々に普段のお客さんが戻ってきましたね。
あ、そういえば高恵美ちゃんがシフトに入ってない時にすなちゃんも来てね。いや、なんかすなちゃん最近仕事が忙しくて、月曜のこの時間は来づらいらしいんだよね。
そうなんですか。またいつか会えますかね。ところで先週に続いて、この後女優の草刈民代さんと、共同通信社編集局ニュースセンターの内田智子さんと知的財産についてお話しされるんですよね。
間もなくお見えになるはずだよ。
先週のお話だと、バレエのダンスって振付師の方に踊っていいですかって許可が必要っておっしゃっていましたね。考えたこともなかったです。
そうそう。さらに今日は知的財産の未来についてお話をするから、今回もとっても期待できそうだよね。
あ、マスターお見えになりました。
いらっしゃいませ。浜松町イノベーションカルチャーカフェへようこそ。浜松町イノベーションカルチャーカフェ。浜松町イノベーションカルチャーカフェ、今週のお客様も女優の草刈民代さんと、共同通信社編集局ニュースセンターの内田智子さんにお越しいただきました。草刈さん、内田さん、どうぞよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
プロフィールを紹介します。草刈さんは牧阿佐美バレエ団のバレリーナとして活躍し、これまで数多くの賞を受賞してきました。バレリーナ引退後の現在は、国内国外の公演でプロデューサーでありながら、アーティストとしても活躍されています。
はい、というわけで草刈さん、よろしくお願いします。
お願いします。
あの、前回はね、今回のテーマが、まあ、踊りの知的財産と所有権ということで、はい、改めてどうですか、日本のそういったその踊りの知的財産の世界とかってどうなってほしいっていうふうに思われてます？
いや、踊りの世界ではそれは流通しているので、私が自分でまだ踊ってた時に思ってたのは、はい、よくうちの主人なんか言いましたけど、私がいる場所は違い封建みたいな。だからやっぱり海外と、まあ、海外の人と踊ることが多かったですし、はい、あんまり、まあ、他の国の常識みたいなことは当然みんなが共有していることなので、っていう感じですね。
ちょっと今日はそういったその国の違いみたいなお話もぜひ伺っていこうと思うんですが、じゃあ次に内田さん、お願いします。
はい、内田さんのプロフィールです。青山学院大学卒業後、共同通信社に入社。編集局写真企画部や写真データ部で撮影取材や写真データベース業務、デジタル戦略本部でデジタル事業に携わりました。現在は編集局ニュースセンター校閲部委員を務める一方で、日本新聞協会で著作権関連の委員を務め、2019年11月に小文社からすごいぞ働く知財、14歳からの知的財産入門を発売されました。
はい、というわけで内田さん、どうぞよろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。
改めてこの2019年11月に小文社から出された、はい、すごいぞ働く知財、はい、14歳からの知的財産入門という本について、はいはい、どういう本かというのを教えていただけますか。
はい、ですね、この14歳向けに書かれた知的財産という本ですが、はい、まあ、大体大学生大人まで分かりやすく知的財産が何であるか、面白くこの本の中にギュッと、もう知財の面白いエッセンスがギュッと一冊に詰まってるという、
は
い、
パラパラって拝見してると、はい、すみません、なんか知財の話だけじゃなくて、ちゃんとアニメの制作とは何かとか、
あと舞台とは何かとか、
仕事のこれって何なのとか、仕事のフローとか、
そうなんです、
全部が実は分かるようになってるわけですね。
そうなんです。本当に子どもたちを勇気づけようということで、今ね、はい、コロナの、まあ、私たちこれ撮影した時は、ちょうど16年の熊本震災だったんですが、はい、まさに今はコロナ時代、また子どもたち大変な状況にあります、うん、この苦境の中で第2第3の、まあ、草刈民代さん、谷川翔太郎さんに生まれてほしいという思いを込めて作ったという、
は
い、
草刈さんみたいな世界を股にかけられるようなアーティストに出てほしいっていう、 そうなんです、そのためには知財を理解するのが大事なんだっていう、
そういうことを思いを込めて作ったというところで、
そしてこの本でなぜか私 私今開いたところで紹介されてるのが、はい、芸人がゴージャスっていう、ゴージャスまで紹介されてるっていう。
ゴージャスさんね、
はい、よろしくお願いします。
はい、お願いしました。
はい、というわけで今週もそのまさに、まあ、文化ですよね、文化と知財の関係についてお話をお伺いしたいんですが、はい、改めてまず草刈さんにお伺いしたいんですけど、ダンスというのはある程度、特にまあバレエとかそうだと思うんですけど、世界中でやられてるからこそその辺の知財の感覚があるっていう話だったんですが、ダンスとか踊りっていっぱいあるじゃないですか。
はい、例えば分野がっていう、
はい、分野が、はい、そのアイドルの振り付けもそうだし、はい、盆踊りもそうですよね、
はいはい、
あの辺ってどこまで許諾みたいなものがしっかりしてるんでしょうか。
まあ、例えば盆踊りっていうのは、はい、公共の踊りみたいなものですよね、
うん、
みんなが楽しむっていうか、
うんうん、
だからそういうところではいちいち知的財産が発生するとは思えないんですよね、うん、なんですけど舞台で上演するものっていうのは、それは作家はもう脚本家みたいなものなので、
はい、
あとはまあ監督でもあり、
うんうん、
全てをコントロールするのが振付家だから、うんはい、まあ、その人の権利が一番尊重されるべきだなと思いますね、うん、あとやっぱりそれを仕事にして生きているので、うん、それそこを守られないとダメだなと思うし、
やっぱり今日もねキーワードで出てきて尊重ですよね。尊重すべきところはきちんと守るべきだっていう、
はいはい、やっぱこう日本人の感覚として受け取りがちなのが、はい、これをやっちゃダメだからみたいなこととすぐ結びついちゃうと、
う
ん
うね、
根本的なことの理解がないまま、うん、これがダメあれがダメ、ね、っていうことで、
なんかルールだけね、なんかルールあんのないのみたいなね、
うん、だからそれもちょっと日本人独特の受け取り方のような気がするんですけど、なんとなく上辺のこと現象だけポッと取っちゃうみたいな傾向はもしかしたら日本人にあるかもしれないなっていうのは、私のそのバレエを通しての体験からもちょっとそういう経験ありますね。
なるほどね、うん、内田さんとかどうですか今の草刈さんの
話。いやでもやはり日本人って学校のルール、ね、校則なんかもそうですけど、ルールっていうなんかものをこう何か厳しく締め付けていくような、
確か あとそもそもなんでこれあるんだろうって確かに考えないですよね。
そうなんです、うんうん、で多分知的財産についてもそっちの考えの方が先行しちゃうから、
う
まあさ、ね、いろんな世界の中で、まあ、先ほど前回先週私がお話しした、ね、会社の中でもこれやっちゃいけないよねって勝手に決めつけて自分たちで拘束みたいなの作って、うん、自分を絞っちゃうっていうところが、
あとやっぱり過敏に反応しちゃうっていうのも、うん、そこのような気がするんですよ。
そうなんですよね。
で私はもともと子供の頃からなんでって聞くようなタイプの子供だったので、でも海外の人はなんでっていう、なんでって、なんでここでなんでって聞くのみたいなことまで、なんでっていうのあるじゃないですか。
すごい議論されてしてるなと思ってて、つまりなんか今日知財っていうテーマですけど、知財を超えて法律とかルールとか、はい、そういうものを我々どう捉えるかっていう時に、
そうなんですよね、
日本人を批判するわけじゃないんだけど、比較的なんでを考えず、
う
ん、降ってきたものを受け止め、でそれでいいの悪いのみたいな、
う
ん、でも大事なのは根本、まさに根本ですよね。
そうです、
なんでこれ必要なの。
私がなぜなんでかって常に考えてたかって、うん、鵜呑みにしなかったかっていうと、うん、鵜呑みにしただけじゃ踊れなかったんですよね。だからなんでって聞くことになっちゃうんだけど、うん、でも結局このルールはなんでかっていうと、大概こういうのは全部理屈が通ってるので、うん、全然なんかおかしいことじゃないんですよね、うん、そこが理解できるとそんなに難しくないっていうふうに私は感じてます、
うんうん、浜松町イノベーションカルチャーカフェ、ここからさらにですね、こんな2人に知的財産の未来というテーマでお伺いをしたいと思うんですけど、はい、まずは草刈さんからお伺いしてみたいんですけど、はい、先週も結構国で違うっていう話をされてたじゃないですか、はい、うん、やっぱりヨーロッパとかの方がこの辺の知的財産のところで、こう文化のところでなんでこれがあるからなんで守んなきゃいけないんだみたいなことはかなりもう文化としてあるっていうふうに感じられてます。
そう思います、
うん、
だから例えばそのやっぱりその文化も守られてますよね、
うん、
考え方が一貫したものがあって、
例えばちょっと言語化難しいかもしれませんけど、フランスの人たちはどういうふうに考えてるんですか。
いや例えば私そんな詳しくないけど、はい、でも聞いた話によると、看板では今までどうだか知りませんけど、英語の看板じゃなくて全部フランス語にしてるとか、なんかそういうことをちょっと小耳に挟んだことがあるんだけど、それ一つとっても、うん、やっぱりフランス語を守るとか言葉を守るっていうのはやっぱり文化の土台だから、やっぱりそういうところから その考え方から生まれている気質なような気がするんですよね。もしもそうじゃなかったらもっと簡単に英語だってなんだってみんな喋ってるかもしれないけど、
はいはい、
でも自分がフランス人であるっていうみたいな、なんかそこそういうところからやっぱアイデンティティって生まれる気がするんですよ。
千田さんどうですか今の。
そうですね、これから
海外の取材でも結構されてるんですかこの知財については。
あ、知財については私も海外の取材は結構しました、はい、この本の中でもよくやったんですけど、はい、特にこれ香水の話をしたんですけれど、
はい、
フランスでは例えば ね、はい、香水でのにも著作権だという主張があって、
まあ、香水あるはずですよね。
いやでもこれはフランスでも結構驚きだったらしくて、はい、もちろん商標とか特許はあるわけですけれど、 ある時にランコムさんという有名なトレゾワ、ね、草刈さん使ってませんでした、トレゾワっていうね有名な、うん、香水があるんですけれど、はい、この香水もうあまりにもメジャーなので、うん、いろんなメーカーが真似してどんどんどんどんコピー品を作ってたんですね、うんうん、でランコクマはそれを訴えまして、はい、でなんでかというと著作権があるからだと、うん、で、まあ、パリの高裁まで行ったのかな、これちょっと詳しいことを。
もうそういう風になったんですか。
そうなんです、まあ、最後に負けたで結局はね、
負けちゃったんだ、
一番トップのところでは負けたらしいんですけれど、まあ、そういった経緯もあって、あと料理ですよね、フランスのシェフがこれ一流シェフがみんなレシピには著作権があるということを主張する。でも日本人はなかなかしなくて、フランスから修行して帰られた方は大体言いますね。
世界で一番やっぱりこういう創造的なものに権利意識が強いのはフランス、はい、
そうだと思います。やっぱり人権ベースで考えて、ビジネスというよりはクリエイターの自分を尊重してほしいという、でそこからやっぱりね、もともと著作権を守るベルヌ法、ね、ベルヌ条約っていうのがあるんですけど、はい、これビクトル・ユーゴが提唱して、
まあ
ね、生まれた19世紀に生まれた条約なんですけど、これもやっぱり当時はビクトル・ユーゴの著作物を勝手にもう改変してオペラにしちゃったりなんとかして、うん、でそれに頭にきたのでちゃんとした知的財産がある権利があるんだと、まあ、そういった経緯があるっていうことはやはりフランスらしいな。
ちなみに他の国はいかがですか。なんかバレエといえば僕ロシアだっていう印象勝手に持ってるんですが、うん、
ロシアはね、すごく曖昧ですね。そういうのはあんまり、最近はやっぱりロシアでもヨーロッパ の人たちともつながっていることが多くなって、ヨーロッパの作品もたくさん買ってるので、はい、それは、ヨーロッパ基準になってると思うんですけど、うん、でも、ロシアのダンサーたちはヨーロッパの人ほど敏感じゃないですね。
これから多分バレエの世界もそうだと思うんですけど、いわゆる新興市場と呼ばれる中国とかインドとか、まあ、もしかしたらアフリカとか、はい、そういうそのいわゆる知的財産みたいなものの、はい、ちょっと文化的にどうかってわからないですけど、まあ、法律も十分に守れてないようなところが、はい、もうこれからいろいろ、ね、交流しないといけないじゃないですか。
そうですね、
そういう時はやっぱりより大きなチャレンジになるっていうことですかね。
まあそういうところと、はい、関わることによって逆に日本人のその知的財産に対しての理解っていうのはもしかして深まるかもしれないですよね。
なるほど。
要するにこうもっと違う形でその遅れてる形がまた文化によって違うと思うので、そうすると当然相手の考え方も理解しないといけないし、なぜこうなのかっていうことをこちら側が理解しないと、
なるほど、
多分そういう人たちと付き合えないと思うんで、ただやっぱり私思うんですけど、この知的財産っていうことをただのルールっていうふうに解釈しちゃうと、うん、ただ首絞めるだけみたいなことになっちゃうような気がするんですよね。例えば大きくお金が動いてるところでは、はい、逆に不自由になったりとか、
うんうんうん、
あとその莫大なお金になってしまうっていうのは、うんうん、多くの人が関わるからですけど、
はいはい、
だからその想像するっていう環境自体もやっぱりどんどん変わってきてるような気がするんですけど、うんうん、でもまあ日本の場合はね、私が感じるのはやっぱりその芸能とか芸術とかはそこまでのビッグビジネスになる気がしないんですよ。やっぱり世界に全部行き渡るほどではないと思うし、はい、もちろん日本の中では大きいビジネスになってるものもありますよね、うんうんうん、でもなんかそのアーティスト本人っていうよりもクリエーションができる人、
うん、
それを商売にできる人たちがどんどん強くなっていくから、
なるほど、
ちょっとなんかそこら辺はアーティストはそこまで のお金を動かせるような立場にまでなかなかならないような気がするんですけどね。
なるほどね、そうか、そこまで発信力と力を持ったアーティストって確かにいないですよね。
少ないですよね。なんかまあそれはアーティストプロデューサー全部兼任とか、
うん、
でそれはそのまあ一番流通してる歌とか、
うん、
そういう分野でのアーティストに多くて、
そうですね、
まあ、それは簡単に聞けますもんね、
うん、
だって今配信デジタル配信だってなんだって、はい、うん、でやっぱり誰でも聞くし、
うん、
そういう分野では大きくビジネス、はい、展開できる人も やっぱりどんどん出てくると思うんだけれども、うんうん、舞台芸術とかはそこまでじゃない気がしますけどね。
なるほど。
もちろんだってその何か、じゃあ原作ものの方がお客さんが入るみたいなことありますけど、うん、その原作っていうのはまた全然違う分野の人たちが作ってるから、
大丈夫か質問ありますお二人。
例えば先ほどって日本だと一局で、知財にこう申請するというか登録するというふうにおっしゃってたと思うんですけど、うんうんうん、その作品の中の1フレーズごとに例えば申請したりするのかとか、その海外によって異なるのか、まあ、
なるほどね、
はい、
いやそれをやってしまうともう身動き取れなくなっちゃうと思うんですよ、うんうん、あのこの間先週言ったと思うんですけど、うん、その例えばバレエの作品の中でのそのそこのやり取りの中だったら、うん、そこまでやる必要もなければ、うん、あのその作ってる本人踊る本人たちが了解してればその中で全然成立しちゃうので、うん、なんかそういう範囲でやってることの方が多いんじゃないかなと思いますけどね。
内田さんも同じ意見ですか。
そうですね、あのバレエとちょっと違うんですけれど、まあ、落語なんかも例えばね、これ新作落語とか創作落語、あのもちろん古典落語はあのパブリックドメインになってるので、あの全然許諾は必要ないんですけれど、まあ、新作落語とか創作落語なんかはあの話し家は許諾は取るけれど著作権料を絶対払わないで、まあ、上演できるんですよね。これね、草刈さんがおっしゃってるのとちょっとズレがあるかもしれませんけど、文化の普及っていう考えた時にいちいち著作権料を払ってたら、うん、もう落語家さんそれでいっぱいいっぱいになって生活できない、うんね、で落語家がどんどん少なくなって上演できなくなっちゃうというところがあって、まあ、だからそこは一言断りを入れてくれば大丈夫だよというような風になってるみたいです、ね。まあ、その代わり CD とか DVD とかそういったものについてはまあね厳しくちょっと制限をかけてるみたいなんですけれど、だから本当にねその辺のところのなんかこう今日本の著作権ってどうなっていくんだろうという未来を考えた時に、あのどっち側につくのか、まずアメリカ側に行くのかそれともヨーロッパ側に行くのかどっちなんだろうって、そこもまだ定まってない感じ。
そうですか。ヨーロッパ側っていうのは今もう十分話があったんですけど、アメリカは違うんですか。
アメリカはやっぱりビジネスベースですよね。だから知的人よりもまずこの知財というこのものがこれがまあお金だよねというような、
あもうそういう感じなんだよ、うん、やっぱりアメリカは。
だからウォルト・ディズニーのなんかもそうですけど、
ディズニーは非常に厳しいこと
で
有名ですからね。
いや厳しいことで有名です、はい、だからちょっとでもあの東京ディズニーランド のお城をね、はい、駅から取ってで勝手にアップすると文句言ってくるとかいろいろありますよね。あと広告で使えないとか、うん、これは一体まあどうなのかなと思うところもありますけどね。
まあ、でも日本の、うん、私が知る限り、うん、日本で例えば舞台に出るとかね演劇とか、うん、あとその踊りなんかそうですけど、はい、演劇でも契約書って交わしてるのかどうかちょっと分かんないですね。あ
そうですか、そんな感じですか、うん、
交わしてるかもしれないけど、はい、まあとっても表面的なものだと思います
、うん、まあ、1枚ペラペラぐらいの。
そうです、うん、だけどやっぱりあとは一緒にそのものを作ってクリエーションするっていうことでやっぱりお互いの了解みたいな、うん、そこが一番大きいところなの で、ね、ただ例えばいろんなその、世の中的にその、働く時間とかそういうことの制限があったりすると、うん、そこら辺は世の中の動きに対応してると思うんですけど、うん、舞台はまあそこまでもいかないんじゃないですかね。
一つあれですかね、ちょっと最後にお二人にお伺いしたかったんですけど、はい、当然ながらもう一つ大きな背景でデジタル化、はい、つまりネットがあってこれだけいろんなものがこう飛び交うときに、はい、舞台はもちろん動画は撮れるけどとはいえやっぱり最後はこの舞台の上でっていう現場でっていうところが比較的まあデジタルに乗っかりにくいっていう、うん、そういうのって影響してるんでしょうか。
そうですね、あの舞台を作るときにおそらく一番問題になるのは音楽の著作権、
うん、なるほど。
だからそれを例えば作家が選んで、うん、それが使えるかどうか、うん、そこにもしもその膨大なお金がかかってしまったらまた使えなくなっちゃうとか、うん、あのそういうことが一番問題になるっていうことで、あとそういうところ以外でみんなで物を作っていくっていう意味においては、うん、あんまり変わりようがないんじゃないですかね。
なるほどね。
やっぱりそこはなんていうのかしら、やっぱり物を作る人たちはそれなりにその自分自身でやっぱアイデンティティになるものっていうのは確にあると思うんですけど、はい、まあ、日本人のその舞台を作るっていうそのあらゆる人ですね、うん、関わるその出る人、演出する人、脚本書く人だけじゃなく、うん、スタッフの方々も、うん、やっぱり舞台を作るっていうのはこういうものだみたいなことってあると思うので、うん、そっちの方が 勝つんじゃないかな。ただ世の中でやっぱりどんどんどんどんルールが変わっていて、こういう契約をしないと法律上罰せられちゃいますよみたいなことが起こったら、それは変わっていくと思いますけれども、
法改正が出てしまったらそうなるかもしれない。
意外とそういうその分野ごとに日本でも濃淡が出てくる可能性結構あるわけですね。
デジタル化で言えば、私もデジタル戦略本部というところで写真のビジネスの構築のメンバーだったんですけれど、そこでやっぱり問題なのは肖像権とパブリシティ権なんですよね。私がいる会社もいろんな、例えば芸能人の方素晴らしい、ね、写真いっぱいあるんですけど、草刈さんのも含めて、デジタル化していく中で、デジタルに載せていく中で、その許諾をいちいちまた全員に取るっていうのが難しいところで、そこでやっぱりこうね、どんどんどんどん逆に言えば、そういったところに関わる部分がデジタルというところで引いてしまうところがあるんじゃないかなっていうところはちょっと懸念を抱いてます。さっき言ったように、一般の方の写真もなかなかもうデジタル時代難しくなってきたので、クレームも来ますしね、当たり前に昔は撮ってたけど、今はもうね、かなり引いて引いて本人がわからないように。
なるほどね、
はい、
で私はこれはデジタルっていうことだけじゃなくて、日本人の国民性っていうか、面倒なことには触らないみたいな。
なるほど。
でそうなるとやっぱり
そこちょっと鋭いかもしれない、
どんどん文化ってちょっと落ちてる、
報道分野の、
報道だけじゃなくね、いろんなところでちょっとこう加工気味のところあると思うんですけど、それはやっぱり面倒になることを避けないと、いろいろ問題を起こすといけないっていう、そういうのがすごく強く働いてるじゃないですか、人のメンタリーの中で。
草刈さんがずっとおっしゃってる、なんでっていうのにちゃんと踏み込みなさいってことですよね。
そうですね。それをしないと本当にダメになっちゃうなって思いますね。
なんか空気にこうね、押されて使っちゃいけないよねっていうふうになったら、もう何にも出せなくなっちゃいますからね。例えば写真なしだって。で、言ってみれば、報道の世界から人の表情、子どもの表情が、ね、まさに時代を表すものなんですよね、それって。それ
なるほどね。
なんだかあまりにも行き過ぎる
のも。そうか、今報道ではおいそれと子どもの表情とも使えないわけですね。
そうです。やっぱり引いて引いて何十人もいたところで、なんかね、あとは頭とか後ろから撮るとか上から撮るとか、
そういう決まりにしちゃうっていうところが日本らしいのかもしれないんですよ。
でもそこは本当になんでってことですよね。だって可愛いじゃんと、ね、時代を映してるじゃんみたいな形で議論していくっていうのが本当は重要なんでしょうね。
そこも観点に入れながら、
でもそれだって主張ですもんね。
そうです。
その報道する立場の人たちにとっては、
そう
ね、
だからそこも観点に入れながら、肖像権やパブリシティ権をどう扱っていくかっていうところを考えていかないと、草刈さんの写真もおいそれともう出せなくなっちゃったら困りますよ、こっちも。
田上さん大丈夫ですか？
はい、
というわけで大変勉強になりました。ありがとうございます。最後に、なんか草刈さんからお知らせがあるということで。
1月30日、渋谷の文化村オーチャードホールで、講演をいたします。これは、私が昨年の5月に、制作しました、チェーンオブエイトっていう、ダンスの動画があるんですけど、そこに出演をしてくださった方々と一緒に講演をします。今回は動画だけじゃなくてですね、その8人、私含め8人の、ダンサーの個性とかですね、踊りを十分に堪能していただいて、全員ジャンルが違うと言っていいほど、いろんなジャンルの方に出ていただいてるんですけれども、また今まであまりなかったようなタイプの公演になるんじゃないかなというふうに思ってます。
すごいですよね。草刈さん、ここまで宣伝してちゃんとタイトルを言わないっていう。
ごめんなさい。
大切な、
そう、大切な。
今日こんなことアツイ議論したのに、なんか公演のタイトルをインフィニティですね。
はい、
はい、はい。というわけで、まだ若干チケットも余ってるということなんで、1月30日、インフィニティ応援、ぜひ皆さんいらしてください。というわけで、お二人とも今日はどうも本当にありがとうございました。大変勉強になりました。
ありがとうございました。
ありがとうございました。
はい、
草刈さん、内田さん、ありがとうございました。いやー、たがやみちゃん、お二人のお話面白いだけじゃなくて、とにかく深い、いろいろ考えさせられたよね。
はい、日本と他の国の差っていうのもすごく分かりました。
そして何よりホワイだよね。なぜそれがそもそも必要なのかっていうことを十分に考えていないんじゃないか。それがヨーロッパと日本の違いかもしれないっていうことだよね。
新年早々華やかな方がお見えになりましたね。いい気分で2021年が過ごせそうな気がしてきました。
ああ、そうそう、新年といえば、すなちゃんから高見ちゃん宛ての年賀状を託されててね。はい、なかなかの力作だよ。
すなちゃんさんから。へえ、炙り出しになってるから火で炙ってねですって。私炙り出し初めて。マスター、キッチンでコンロ使わせてください。
ああ、どうぞどうぞ。
着火はこれか。この火に年賀状をかざして。熱っ。
ああ、大丈夫？燃えてる燃えてる、年賀状が燃えてる。
本当だ、超ウケるんですけど。
超ウケるってすなちゃんに何て言えばいいんだよ。そうだな、まあまあ笑ってるから。炙り出しやったらたがやみちゃんすっごい笑顔になったよって、まあ言っとくしかないよな。うん、いや嘘はついてない、嘘はついてないぞ。
新しいプロジェクトが生まれ、再開発が進む町浜松町。その片隅にある浜松町イノベーションカルチャーカフェでは、今日も様々なジャンルの熱い議論が交わされ、イノベーションの種が生まれています。浜松町イノベーションカルチャーカフェ、知的財産を考える。出演はお客様、女優、草刈民代。共同通信社編集局ニュースセンター内田智子、見習い定員田ヶ原恵美、そしてマスターは早稲田大学ビジネススクール教授
入山明恵でした。